ください、はい、本当に神様がですね、一緒にいてくださる、教会に来るとですね、本当に何かわからないこの聖霊の御臨在、神の霊の御臨在を私たちは感じることがございます。そしてその時にですね、本当に神様は生きておられるのだと、そして私のことをずっと見てくださっているんだと、そしてまるでこの、故郷に帰るかのように私たちは神様と出会う時があるのだということをですね、私たちは教えられるということになるかと思います。今日ですね、使徒の働き5章の、12節以降をですね、ご一緒に、読みながら今日の、御言葉を、見ていきたいと思います。先週の続きの箇所になりますが、今日はですね、聖書の場所にたくさんの奇跡を見ます。またですね、いろんなプレッシャーとか妬みとかですね、本当にこう振り回されるようなそういう状況がこの聖書のこの記述の中にもやってきます。でもですね、神様はそのこの問題からですね、この助け出してくださる、それが神様のお力なんですね。でもですね、その助け出す時にやはりその私たち人間側にもですね、やはり大切なものがあるということをですね、今日は一緒に学んでいくことになると思います。それはですね、一言で言えば信仰ということになると思います。つまり神様は私たちを助けてくださるのだ、神様は私を導いてくださるのだ、まあ、ある意味ですね、導きがある、助けがあるというですね、よくね、感謝の眼鏡と悲しみの眼鏡という話をよくいたしますが、感謝の明るい眼鏡で周りを見ると感謝できるものが見えるというお話をですね、時々させていただくことにさせていただいてはいると思いますが、ですからね、私たちの周りに感謝できることないかなと思って周りを見ればですね、やっぱりここにも感謝できる、健康が与えられてる、歩ける、またここに来れる、ご飯が食べれる、いろんな感謝があるわけですね。ですから感謝の眼鏡を見るといろんなものが見えてくるんですよ。でも悲しみの眼鏡で周りを見るとですね、これはまた逆の意味で見えてきちゃうんですよね。こんな悲しみやこんな苦しみがもう拾わなくてもいいようなものをですね、ポンポン拾ってしまうということになるわけですね。で、同じように信仰の目で、つまり、聖書の中には試練と同時に脱出の道が与えられているということが書かれておりますので、その神様の助けがあるという前提で私たち周りを見るとですね、この周りにですね、こう助けらしい何か印がこう見えてくるわけですね。そうするとですね、また信仰がこう強くなって、そしてきっと助けがある、こう導かれると思って進むと、やっぱり人生ってですね、できると思うと、6割7割8割、ある方は8割って言いますが、ある方は6割とか言いますが、でもそれぐらいはですね、もう乗り越えているというふうに言われるんですね。つまりいけると思えば。ですからそういうですね、こう信仰の目で見ると良いものを見ることができ、そして実際に乗り越えていくことができるということがあるわけですね。でもその信仰って聖書を見ると神様から与えられるものなんですよ。頑張って頑張って頑張って信じます、必死にこう祈って信じますではないんですね。聖書から言う信仰は、つまり神様がふっと与えてくださる良きこと、主は良きお方と、先ほど一緒に賛美しましたが、良いことをふっと与えられた時にアーメン信じます、これが信仰なんですよ。アーメン信じます、そしてこれを自分のものにしますと言って一歩二歩三歩進んでいくと、するとこの景色が今までぐるぐる回ってた人がですね、こっちに行けという神様の声を聞いてちょっと違う道を進むと景色が変わるわけですよ。するとですね、違う景色でものを見ると意外と乗り越えられるかもしれないというふうにですね、こう違う角度で見るとそんなものが見えてきたりするわけですね。そうすると行ける、でまた進むとまた見えてきて行けると言って乗り越えていくというのが聖書が教えてくださる乗り越えるこの方法なんですね。でも一番根っこにやっぱり信仰がいるんですよ。つまり神様は良いお方で、私に良い道を準備しておられる、アーメンってクリスチャンの方はここでアーメンって多分言えると思いますが、それを信じているか、またはいやもう神も仏もなくてもう何もいい希望もないって思ってその眼鏡を見るかで、やっぱり見える世界が変わるんですね。そこで私たちは聖書を読むんですよ。 そして礼拝、日曜日に教会に来るんですよ。そして教会には神様が、聖書の中には神様の働きがありますので、それを見ながら、ああ神様こういう方で、私にこういう何か良いことをしてくださるんだ、ここから信仰が始まるんですね。ですからもう理屈ではなくて、ある意味体験というか人生というか、そういう信仰を受け止めた中で、今日見るですね、この教会の初期の段階のこの信者さん、弟子たちがですね、本当にいろんな奇跡を経験するんですが、そこでやはり彼は信仰が強くなり、そしてなおかつその先に神様の導きもたくさんいただくことができた。それがですね、今日の内容になるかと思います。今日は使徒の5章を見ます。1章でイエス様が天に帰られました。そして、聖霊が来るようにということを、この、弟子たちに、聖霊を求めるようにというふうに弟子たちに言いました。2章で聖霊が下りました。3章以降でこの本当に不思議なことがたくさん起きていきました。そしてですね、でも迫害が起きました。で5章前半では神様は心を見ていらっしゃるというところを見ました。まあ、ちょっといろんな言葉を出しましたが、今日の5章の2節からお読みしていきたいと思います。さて人たちの手により多くの印と不思議が人々の間で行われた。皆は心を一つにしてソロモンの回廊に、いた。他の人たちは誰もあえて彼らの仲間に加わろうとはしなかったが、民は彼らを尊敬していた。そして主を信じる者たちはますます増え、男も女も大勢になった。そしてついには病人を大通りに運び出し、寝台や寝床の上に寝かせて、ペテロが通りかかるときにはせめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにするほどであった。またエルサレム付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人々を連れて集まってきた。その人々は皆癒された。そこで大祭司とその仲間たち、すなわちサドカイ派の者たちは皆妬みに燃えて立ち上がり、人たちに手をかけて捕らえ、彼らを公の留置所に入れた。ところが夜、主の使いが牢の戸を開け、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をすべて語りなさいと言った。彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入って教え始めた。一方大祭司とその仲間たちは集まって、最高法院すなわちイスラエルの子らの全長老会を招集し、人たちを引き出して来させるために人を両国に遣わした。まあ、この後いない、弟子たちがいないということが分かります。そして少し飛びます。27、彼らが人たちを連れてきて最高法院の中に立たせると、大祭司は人たちにこう尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいていたではないか。それなのに何ということだ。お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまった。そしてあの人の血の責任を我々に負わせようとしている。しかしペテロと人たちは答えた。人に従うより神に従うべきです。私たちの父祖の神はあなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせました。神はイスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるためにこのイエスを導きて、また救い主としてご自分の右に挙げられました。祈ります。神様、今日本当に信仰によって奇跡を体験し、またこの否定的なことやプレッシャーからプレッシャーを乗り越えて進むことができる、そのことを私たちはこの聖書の箇所から見ようとしています。神様、あなたが私たちの心に語りかけ、信仰によってどんな時にも乗り越えていけるという、そのような思いをどうか神様今日与えてくださるように、そして人生をよりよく生きていけるその糧をどうか主よ与えてくださるようにとお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。はい、今日もまた3つのポイントで見ていきたいと思います。今日もシンプルにお語りしていく形になると思います。まず第一ですね、今日はとにかく信仰の大切さです。まず第一は奇跡の背後に実は信仰というものがある。 私たちはですね、こう癒されたり、ね、不思議なことが起きると、おおすごいと言ってその現象を見ていくんですけど、でもその現象の背後に実はですね、こう神様を信じるという信仰があるということをですね、今日一緒にまず見ていきたいと思います。そして2番目ですね、あの大祭司とかですね、まあ、ここではもう当時 の裁判官のような人たち、まあ、国の最高 の権威ある人たちがそこに集まってますので、そういう人たちから妬みに燃やせられてですね、プレッシャーを受けるわけです。この妬みの感情って私たち、あのやっぱ時々受けてしまうことがあると思うんですね。あの望むと望まざるとにかかわらず、なぜか知らないけど嫌なことをこう言われてしまう、なぜか知らないけどこう気づけてしまったり誤解を与えてしまって、こう攻撃を受けるということは私たち人生ですね、まあ、望まないですけどやっぱり起きてしまったりするわけですね。そんな時にそういう否定的な感情に対してどうやってこの乗り越えていくのか、それはですね、信仰の力を通して乗り越えていけるということになるわけです。そのことを見ていきます。そして3番目、まあ、あの大祭司とかも最高のこう人のプレッシャーがありますが、でもそれも弟子たちは乗り越えていくことができたわけですね。そのことに今日触れていきたいと思います。この3点を今日注目していきたいと思います。まず最初、奇跡の背後に信仰というものがあるということであります。ここでですね、5章で今ですね、先ほど読んだところでもうたくさんの奇跡が起きているわけですね。病気へ癒されて、そしてですね、あのペテロの影さえもこう触れたら癒されるんじゃないかという、まあ、それぐらいですね、もういろんなこうことが弟子たちが通るたびにですね、起きる、ね、まあ、今でもですね、あの時々ですね、あの海外からあのそういう、こう癒しの働きをするこう伝道者がこうやってきたりするんですね。でそういう方がですね、アフリカとかですると何万人もの人が集まって、まあ、映像で、ね、見ることもできます。今 YouTube ありますので、例えばボンケで、ね、アフリカあのミラクルクルセイド癒しの集会ってもししたら、多分あの何万人もの人がこうですね、こうあの集まって、そしてそこでこう車椅子の人がですね、こう集会の後であの立ち上がってですね、前の人が車椅子をこう掲げて、他その人歩いているとか、杖を持ってきた人がこう杖をこう抱えながら走ってるとかですね、そういう場面あったりするんですね。でそれを見ると、おおすごいと言って、奇跡を、今の時代も奇跡があるんだと言って、そういうふうにこう驚くんですけど、でも実はその背後にやはり飢え渇いて求めるという人たちがたくさんいるわけですね。でこの5章も実はですね、もうあの1章以降からですね、本当に神様が働いて、まあ、ペテロがですね、もう覚醒するようにあの信仰でこうメッセージを語っていく中で、まあ、いろんな奇跡やこう導きがあるんですが、それを見て弟子たちも本当に信仰を持っていく中で、さらなるこの奇跡が起きていったということなんですね。ですから奇跡が先か信仰が先かというと、まあ、実は信仰の方が先でも、信仰はどうして神様から与えられるかというと、神様がこう印を与えて信仰が湧き上がるようにちゃんと準備をしてくださって、それを受け止めて信仰が与えられ、そしてその信仰を通して奇跡が与えられるというこの順番なんですね。ですからまずは神様なんですが、でもですね、今日まず見ていきたいというところはですね、はい、先ほど見ましたね、多くの奇跡が起きましたね。そしてそれを見てですね、人々はあの弟子たち、キリストの弟子たちをですね、尊敬していて、そして信じる人が増えたということがここに見ています。でイエス様の言葉に今度まず注目したいと思うんですね。イエス様はですね、あの十字架にかかる前に伝道旅行をしながらですね、いろんなところで奇跡を起こされたんですね。ただ唯一ほとんど奇跡が起こらなかった場面があるんですよ。それはどこかというとですね、まあ、ご存知の方も、ね、ありますが、イエス様の故郷なんです ね。イエス様の故郷でですね、俺は大工の息子じゃないかと言ってこうブツブツ言う人たちがたくさんいる中で、聖書はこう言うんですよ。彼らの不信仰の上にそこでは多くの奇跡をなさらなかった。つまりこんなこと起こるはずはないというですね、まあ、イエス様に対して、あいつは、ね、大工の息子で知っとるぞみたいな、何を偉そうなこと言っとるんだみたいなですね、そういう気持ちを持っているところではやっぱり奇跡はあまり起こらないということをイエス様の言葉からも理解することができるわけです。 そして裏返せばですね、先ほど申したようにアフリカでですね、こう癒しのこの集会が起きて、たくさんの人がこう癒されるということを見るときにですね、やはりアフリカというところはね、今でもですね、やっぱりあの薬とか病院とかはあまりこう完備されておりませんので、そういう中でやっぱり病気の人たちは必死に求めるわけですよ、ね、そしてもう何とか助けてほしいと。でボンケという、ね、あの伝道者がやってきて集会をすると、癒しがいっぱい起きてる、そうだよ、まあ ね、この時代はイエス様なんですけど、今の時代はイエス様もう手に変えられてね、あのまた、ね、されますけど、でもそういう時代なので、まあ、あのイエス様の弟子の一人のボンケがこうそうしてると、なんか噂を聞いてですね、おー、じゃあ絶対あそこに行って癒されようみたいな感じで信じて、もう何百キロもこう車や何かで行って、もう信じて、で3万人とか5万人とか10万人とか人が集まるわけですよ。もうその信仰の熱量の中でこう神様は奇跡を起こしてくださるわけですね。アメン。皆さん、私たちもこの信仰の熱量、日本にいるとですね、残念ながら、ね、あのね、うちの母親も今あの名古屋のある病院に入院して、来週退院するんですけど、まあ、なんかあれば病院に行くわけですよ ね。そしてあの病院でもいろんな治療をこうしてくれるわけです。だからなんかあれば、ね、病院、ね、それも大病院行けばなんとかなるみたいな感じですね。ね、この辺でも結構、ね、有名な病院もたくさんありますから、そういう信仰というか思いがあるので、まずはそっちに行っちゃうわけですよ。でもやっぱりこうそういうのがない環境だと、もう神様、特に、ね、イエス様を信じている方たちは、神は奇跡の神と信じてますので、神様に必死に叫ぶしかないんですね。でも私たちも、でもですね、ある意味ですね、お医者さんも限界があるわけですよ ね。できるところまでできる、でもね、ね、まあ、あのカレーですみたいな感じで、あのカレーライスじゃないですよ、ね、あの年を取ったからとか言われて、もうみたいな感じで言われてしまうこともあるわけですよね。そういう中でそれを超えたところは、やっぱりですね、私たちを作られた天の父なる神様に祈り求めていく、はい、できないことが多くなればなるほど、やはり私たちは信仰に燃えるというのが、私たちのこう信仰が熱くなるというのが、私たちのやはりこう進んでいく方向になっていくかと思いますね。そしてこのいろんな一連のことの最初のスタートはペテロの言葉なんですよ、ね、40歳の今まで歩いたことがない人が、ね、あの物乞いをしている中でペテロとヨハネ弟子たちが歩いていくと、ね、こう何かもらえると思って見るわけですね。その時にペテロはこう言いました、ね、一緒に読んでみましょうか。はい、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストになってを立ち上がり歩きなさいと言って、手をかざすと、彼が立ち上がって踊り上がってですね、神を褒めたたえたわけですね。そしてそれを見て、なんじゃこれはと、あの人はずっとあそこで物乞いしてた人じゃないのかって、40年間全然歩けなかったね、それこそちっちゃい時から知ってる人もいるわけですよね。なんだこれはと言ってですね、そして人々が集まって、ペテロが語って、そしてイエス様を信じる人がいて、迫害が起きて、でも迫害から解放されて、でもまたペテロは語り出してという、そういうやり取りの中で、でも根っこにはやはりイエス様は癒してくださる、アメン、これがあったんですね。ですからこのいろんな奇跡の背後に、私たちはですね、その信仰があった。弟子たちもですね、ペテロがあの少し前にあの、捕まっていてですね、解放された後ですね、ペテロの報告を聞いて、そしてペテロはこんな苦しみ、こんな迫害、あんな大祭司はいろんなプレッシャーを受けて、でも私たちは解放されましたというと、弟子たちは主を褒めたたえるわけですよ。そしてこんな祈りをするんですね。読みます。主よ、今彼の脅かしをご覧になって、しもべたちに、弟子たちですよ、あなたの御言葉を大胆に語らせてください。また御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと知る人を不思議を行わせてください。もう信じてますよね、弟子たちも、ね、そしてその祈りをすると、彼らが祈り終わると、集まっていた場所は揺れ動き、一度は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。聖霊満たされ、こう大胆に語り出す前に、ね、彼らに信仰があったということがここで分かりますよ ね。ペテロだけではないんです、ね、もう聖霊が働いてたという前提ではあるんですが、ペテロだけではない、 ペテロの迫害とそして神様の助けを聞いた弟子たちはみんなですね、迫害をこうね、神様に訴えながら脅かしをご覧になってくださいと、そして大胆にイエス様の恵みを語らせてください、印と不思議を行わせてください、イエスの名によって、そういう流れの中でたくさんの奇跡が起きた。アメン。であればですね、私たちが奇跡を体験したいともし思うなら、まずはですね、聖書を読んでですね、そしてこれは本当のことだというふうにまず受け止めていくということが非常に大切なことになると思いますね。データ集約する必要がありますね。ね今暑いですよ ね。昨日も、昨日真夜中に雨降ったことを覚えてます、ね、はいね、この辺で1時ぐらいにザーって降ったんですけど、ね、で涼しくなりましたよ ね。でも、ね、雨降ったっていうことを知ってる人は朝、ね、曇って涼しくなった時に、あ、雨が降ったから涼しくなったって、データがあるとですね、今のことがよくわかる。つまり神様がいろんな印を与えてくださったことをこの受け止めるとですね、私たちは信仰が強くなるんですね。アメン。そして聖書からもそれは増し加わりますし、こう私たちが先ほど言った信仰の眼鏡ですよ、ね、周りを見てですね、神様は私を助けてくださっている、きっと印がある、皆さんそんな祈りちょっとチャレンジでもやってみたらですね、私は神様生きてらっしゃると確信しているので、神様あなたが生きてらっしゃる、私を愛しておられる、その印を見せてくださいと言ったらですね、見せてくださると思うんですよ私はね、絶対にどんな人でも、いやそんな祈りされたらよろしいかなって思いますが、でもですね、そんなこう何と言いましょうか、信仰がやはりこの本当に大事だということをですね、私たちは覚えるのです。先週ですね、私、まあ、2つの集会に行って、1つは小グループの集会、もう一つはいつも のワンデーのこのリバイバル集会というのが岡崎でありました。まあ、私たちの知っている佐野のり子先生ともお会いしました。佐野のり子先生今がんで闘病中なんですけど、でもやっぱり信仰持ってるんですね。本当に信仰持ってます。もう治療 の始まる前にやっぱ牧師たちとか祈りを訴えてですね、私も結構電話がかかってくるんですけども、でも一緒に祈るんですよ。主の癒しがあります、アーメン、そう祈るんです。で今治療して、まあ、転移が今ほぼないという状況、そのことをですね、この前も報告しておられました。感謝です。そしてですね、同じ場所にですね、松本清潔教会といってですね、長野県から来られた先生、伊藤正明先生のお証しを聞いたんですね。この先生のお証しも本当にすごいなと思いました。去年の12月25日クリスマスの日に悪性のリンパ腫だっていうことが分かったそうなんですね。でもこの先生ご自分で明かしされてましたが、まあ、クリスマスの日ですよ、ね、リンパ腫で先生はどう思ったかというと、これは神様のプレゼントだと思ったそうなんですよ。いやどういうことですかって思って聞いてましたが、いや本気でプレゼントだって思ったんですって、で御言葉が与えられたんですって、呼ぶ気なんですよ。23の9、特に10、ね、ヨブが祈ってもですね、右に向かって行っても神を見ることなく、左に向かって行っても神を見ることなく、右に向きを変えても会うことができない、ね、しかし神は私の行く道を知っておられる、私は試されると金のようになって出てくる、うん、このですね、御言葉が与えられた、あ、そうかと、この病気は私が乗り越えて金のようになってこう出てくるんだという御言葉が与えられて、喜びが湧き上がってきたっていうんですね。まあ、これね、神様の力としか言いようがないですよ。だって悪性リンパ腫になって喜んでるってこと自体が普通じゃないと思いますけど、でも喜びながら、私はこの後金のようになって神様に整えられて出ていくことができるんだと言って、伊藤先生、癒しのために祈らなかったって言うんですよ。ただ感謝するって祈ったそうなんです。で実際この先月とか病院に行って悪性リンパ腫が全部消えてたそうなんです。全部消えてた。で本当に感謝したそうなんです。御言葉通り金のようになって私は出てこれたんだ 神様を褒めたたえます、ハレルヤーって、もうすごいポジティブな、ね、あ、もう70代ぐらいの先生ですよね、方でしたけど、やっぱり信仰の力って強いなって本当に思いました、ね。まあ、でも三野のり子先生は結構弱みをおっしゃるんですよね。ね、もう迷ったりしんどいことがあるんだけどねって言いながら、でも何かあるとね、丸丸先生祈ってくださいって言ってこう祈ってもらうんですよ。そういう信仰でも、でも弱さを出しても、でも神様を信じて祈るとやっぱり癒されるんですよ、ね。でまあ、人はねいつかは亡くなりますけど、でも何度も癒されて、そして最後は天国に行くということなんですが、ですからいろんな信仰がありますが、でもやはり証を通しても分かることは、信仰によって癒しを体験する、アメン、ね。ですから私たちはそういうですね、聖書といろんなお証と、まあ、今の時代いろんなですね、こう海外では癒しのミニストリーがあったりということを聞いて、今の時代でも信じることを通して癒しが起きるんだということ、そのことをですね受け止めていきたいと思うのであります。アメン、ね。で多分誰かの信仰で癒しを体験して、癒しにびっくりしながら、どこかでその誰かの信仰と同じような信仰を理解するっていうのが多くの方のパターンだと思います。でも癒しが起きた時、癒しの根っこには信仰があるのだ。そしてもしあなたが、私が信仰を持って祈ったら、その信仰を通して癒しが起きるのだということをですね、私たちははっきりと知ることができるかと思います。はい、これが今日の最初のポイントです。そして2番目ですね、妬みの感情、否定的な感情に対しても私たちはこの神様の力によって信仰で乗り越えていくことができるということをですね、見ていきたいと思います。先ほど読んだ使徒の5章の16、17を見ますと、ね、16ではいろんな癒しが、ね、起きて人々がですね、もう喜んでいる姿があります。でも大体ですね、神様の技があるとそれにこう反発するような力が起きてきます。私たちの人生でもそうです。神様のことを求めようとするとですね、なんか引っ張るような力が起きたり、なんか心の中にですね、こう否定的な思いが急に湧き上がってきたり、そういうことあります。でもこういう時はですね、あ、来たな来たな来たな来たなと思ったらいいんですよ。あ、来た来た来た来たと、神様のところに連れて行きたくない、そういう反対勢力がやってきた。ここで乗り越えたら一気に神の方に行けるわけですよ。アメン、ね。でこれはもう加速装置みたいなもんですよ、ね。これがあると、もう主よ助けて、アーメンって言ったらピョンと神様の行ける。だここで揺れた時にやっぱり信仰がいるんですよ。神様はここから助け出してくれる、アーメンというこの信仰、皆さん、ね、これ知恵ですから ね。ですから皆さん、これからですね、否定的な言葉を聞いたらね、ね、試練と同時に脱出の道を与えてくださる、ね、そう聖書に書かれてますので、神様はこれを乗り越える力を与えてくださるんだ、アメンと受け止めてみてください。まずそうすると、その信仰によって乗り越え、ダメですよ、こううわーって言われたら、この畜生って言うと、いや三倍返しだとかですね、そういうふうにすると一緒に落ちていきますからね。そういう、こう否定的なことをされたら、まずは神様に祈って、そしてこれを乗り越えていける、乗り越えていけると言って祈っていくことは非常に大切な祈りになると思います。はい、先ほど見たところで5の17、そこで大祭司の仲間たちが、すなわちサドカイ派、これはエリート集団で奇跡をあまり信じない、そういうグループのユダヤのこの、長老閣の方々がサドカイ派の人たちなんですね、が妬みに燃えるんですよ。で彼は奇跡信じないので、奇跡で喜んでる人たちを見ると、なんだあいつらっておかしいやろうかというふうに権威も持ってますので、なんとか止めようとしてプレッシャーかけるんですよ。で弟子たちに手をかけて捕らえて留置所に入れるんです。権威者ですからね、できちゃうんですよ。でも神様はそこから助けてくれます。皆さん、単純な質問です。人間の妬み、そして神様の力、どっちが強いですか？はい、もう一回聞きます。人間の妬み、神様の力、どっちが強いですか？はい、 神様の力です。アメン。でもこれを受け止めるには実はあなたの信仰が必要なんですよ、ね、あのなんていうかね、妬みの方にぐーっと近づくと妬みがでかく見えるんですよね。でも神様の方にぐーっと近づくと妬みはちっちゃく見えるんです。ここなんですよ、ね、だから乗り越えていくにはまず、ね、妬みでうわーっとプレッシャーを受けた時にやっぱりお祈りするとか感謝するとか、まあ、聖書を読むとか、ね、クリスチャンの誰かと交わるとかしてこう神様に近づくんです。そうするとあ妬みは、まあ、大したことないかな、まあ、こんなこと昔もあったかなと言って、ね、まあなんとかなるという気持ちが湧き上がるんですよ。でも妬みだけ見てるとなんかこうかつてなかった最大限のプレッシャーかなみたいな感じでもう乗り越えられないかなみたいな感じになっちゃう。でもその時に待て待て待てと祈ろうと、またはこう誰かね、誰かこう本当に交わろうと、そしてこう離れて、ね、できれば神様の元に行くと、ね、神様の助けが近くなって妬みを乗り越えさせてくださる神様の技が起きるわけですね。アーメンね。実はあのこういう状況であの神様は何度もあの使徒の働きで助けをしておられます、ね、あのいろんなパターンがあるんですけど、あのペテロはあの天使がやってきてこう脇腹ついて、そしてこうなんかぼーっとする中でついていく中であの牢獄がこう自動的に開いて、で外に出てあれって言ってなんか夢心地かなって言ってこう助け出されたという場面があります。でも神様はこうペテロのこの思いを超えて助けてくださった。パウロという、ね、人がいますが、使徒の16章を見ると牢獄に入れられて、で 彼はですね、仲間シラスと一緒に賛美するんですね。これも一つのこう神の知恵のような気がします。苦しみの中で賛美するんですよ。ハレルヤ、神様感謝します。神様感謝します。あの別に悪いことし、あの時のパウロたちは別にね、あの犯罪を犯したわけじゃなくて、あのある現象、まあまあ、細かい話はしませんが、とにかく、ね、賛美したんですよ。牢獄の中で感謝したんですよ。これはね、知恵です。苦しいな、問題だなと思ったら、ね、八方塞がりでも空いてるところがあるんですよ。それは上が相手です。上がだから神様に賛美するんです。賛美していくと何か不思議なこう力や導きが与えられる。この時はですね、急にこうちょっとある特別な現象が起きてこう扉が開いたり、まあ、いろいろあるんですが、でも神様の助けがここで起きるんですね。で今日のこの場面ではですね、ね、こう神様は突然夜ですね、あの扉の戸を開けて連れ出すんです。もう細かく書いてないのでこの描写がもうそれ以上言えないんですけど、とにかく、ね、弟子たちがこう、ね、もう最高レベルの人たちに捕まって牢獄に入れられたら、突然夜中に天使が関係ないみたいな感じでやってきてバーンって開けて、はい、外に連れ出すんですよ。で言うんです。宮の中に立ち人々にこの命のことを全て語りなさい、イエス様のことを語りなさいと言ってスッと消えるんですね。でこの時の弟子たちのこの応答ですよ。彼らはこれを聞くと夜明け頃、ね、つまり夜中に助け出されるんですが、ね、もう 夜が明けた、もう直後から宮に入って教え始めた。彼ら信仰燃えてませんか？燃えてますよ ね。心は信仰に満ちてますよね。つまり、ね、神様が助けてくれた、そして天使の 命をいただいた、だからもう彼らは喜んで、もう朝明け方日が昇るとともにもう宮に行って、こういろんな人を捕まえては、ね、イエス様こんなことをしてくれた、そしてイエス様こんな素晴らしい方だということを明かし始めるわけですよ。ですから妬みの力はあります。現実に先ほど申したように私たちが願ってなくても勝手に妬まれるっていうことや勝手に誤解されるってこともあります。でもそれでも神様はそこから助け出してくださるということ、これはまずですね、今日この聖書からそういうふうなことがあるというふうにまず受け止めていくのがまず最初のステップですが、でも次にですね、これを私たちの人生に活用しないといけませんから、活用するためにはやっぱり神様が私を助けてくださったという経験を何度も持つことであるわけですよ。ですからまず、ねね、問題があったら、妬みやこうプレッシャーがあったら、神様あなたは私を助けてくださるはずです、どうかその助けの道を見せてくださいと言って、それを乗り越えたら、ね、彼らと同じですよ。 もう、ああ神は助けてくれた、じゃあね、証ししようというふうになるわけですね。ですからまず知って、そして祈って体験する。繰り返しますが、神様、人の妬みとかひどい言葉に対しても私たちはそれをこうしっかりと直視し、その問題を乗り越えていける力を与えてくださるお方でありますから、アメン。このことは受け止めてまいりましょう、ね、はい。で3番目です、ね、あの人からの圧迫、それもここではもうあの大祭司ですので、あの日本で言ったら多分総理大臣とか、あの裁判官とか、あのそういうレベルなんですよね。それもこう、あの最高裁の裁判官みたいな、そういうレベルなんですよ。皆さんどうですか、ねまあそれねまあ、高橋さんの師匠は優しいからそんなことは、ね、されないような気がしますが、こうなんか怖いですね。こう歴代の、まあ、誰とは言いませんけど人がいて、ね、皆さんを睨んで、お前を法的にもう証明させてやるみたいな感じでこう言われたら、ひえーっていうふうに多分人はなると思うんですね。でも彼らはこういうふうに振る舞います。彼らが人たちを連れて最高法院の中に立たせると、大祭司は人たちに尋問した、ね、あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに何ということだ、お前たちはエルサレムの中に自分たちの知恵を広めようとしまった、そしてあの人の血の責任を我々に負わせようとしていると、このあのプレッシャーをかけるわけですね。この大祭司やもう本当に大きな力を持った人たちで、ペテロと人たちは答えたんです。人に従うより、あこれ一緒に読みましょうか、はい、人に従うより神に従うべきです。アメン、ね、これですね、なかなか、ね、想像するなら結構すごいことだと思うんですよ、ね、でもね、私たちは、ね、こう人からいろんなプレッシャーを受けたときにこう、ね、影響を受けたりなびいたりしますが、でも根っこの根っこはやっぱり、ね、人ではなくて神に従う、人の力に目を向けるのではなくて神様の権威に目を向ける、この信仰を持っていると問題が解決できるということ、そのことを私たちは受け取ることができるわけですね。先ほどね、妬みと神様、ね、どっちが強いですか、ねまあ、神様だっていう話をさせていただきましたが、もう一度同じですね、こう人のプレッシャー、人の権威、人のこう何か評価と神様のこの評価、神様の守り、どっちがより大切ですかということをですね、今もう一度確認したいと思うんですね。あのすいません、一応確認しますね、人の評価と神様の評価、どっちが大切ですか、うん、神様の評価が大切ですね。でも世の中ではいろんな人の評価を、ね、あの重んじる場面あります。でもそれはそれでいいんですよ。でもその上で、そのそれを超えた、その全ての評価は神様の評価が一番なんだということ、ここに目を向けていくと私たちはですね、人からのプレッシャーとか人からの圧力に屈することなく、私たちがこうやるべきことをこの進んでいく、そのような心を持つことができるということでありますから、私たちはですね、このペテロたちがですね、人に従うより神に従うべきですというふうに告白した、ね、そしてですね、あの5の32を見るとですね、私たちはこれらのことを承認です、神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊も承認です、だからますます証ししますみたいになるわけですよ。で5の32、33、ね、で33、これを聞いて彼ら大祭司たちは怒り狂うんですよ。まあそりゃそうですよね。権威ある人が権威をかざしたら、彼らは、は？人に従うのと神に従うのどっちが正しいですか？神に従いますよ私たちは。つまりあなたたちは神の下だから、あなたたちには従いませんって言ってることになるわけなので、かたや大祭司たちはプレッシャーかけて、止まれ、やめろやめろ、で弟子たちはあなたたちより神様に従うべきでしょうってなったら、大祭司たちは やっぱり怒りまくるわけですよ。よりプレッシャーかけるわけですよ。そして人たちを殺そうと考えたと書かれています。でも信じている弟子たちには神様の助けが聖書を見るとやってくるんですよ。もう人の力を超えたところは神の助け。この後ですね、あのガマリエルっていう、これはパウロ先生の先生にあたる、当時では言えば一流の学者さんなんですけど、このガマリエルっていう人がこう立ち上がってですね、ね、あの33にありますね。そして議員たちを説得するんですよ。皆さん、これは神の技かどうかわからない間は注意した方がいいです、ね、神の技でなければ彼らは滅びるでしょう。でももしこれが神の技であるなら、神の技に反逆するあなた方はひどい目に遭ってしまうかもしれない。だからこれはしばらく放っておきなさい。神の技ならそのまま前進する、神の技でなければ消滅するから、それをしばらく放っておきなさいと言って、そしてこの説得にこの、 あの大祭司たちはもう分かったと言って、四条を見ると鞭打って、嫌ですよね、鞭打つんですよ、鞭打って、そしてあの二度と語ってはいけない、もう最後の最後のとどめみたいな感じですよね。バチューって語るなって言って、そして釈放するんですよ、四十節でも人たちはあの41、ね、こう書かれてるね、皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら、負けてないですよね、喜びながら最高方位、つまり一番の権威のところから出ていって、そして毎日宮や家でイエスがキリストであることを教え、述べ伝えることをやめなかったと書かれてるんですよ。つまりもう権威には屈してないんですね。何を申したいかというと、神様の権威が一番だと信じている人たちには神様は不思議な知恵も与えられます、言葉も与えられます。でも知恵言葉で乗り越えられない時には、第三者の権威者も用いて彼らを守られるというのがこの聖書に書かれていることなんですよ。アメン。ですから信仰を持って神様を一番としていく人には、ね、今日のポイントです。もうまとめですね、今日のポイントですね。はい、はい、ね、ね、ね、信仰を持って、ね、神様をこう求めていく人たちには、ね、やはり奇跡が与えられる、ね、そして、ね、妬みの感情に対しても信仰を持っていくとそれを乗り越えていくことができる。また人からの圧迫があったとしても信仰を持っていくと乗り越えていくことができるということをですね、今日この使徒の五章から私たちは知ることができると思います。はい、ね、そして今日最後にあのイエス様のお話をして今日終わっていきたいと思います。でマタイの14章、ね、これはあのですね、あの弟子たち、イエス様と弟子たちが一日いろんな働きをして、そしてですね、あのイエス様は祈りに行くんですが、弟子たちには先にこうあの湖を渡るようにと言われてですね、そして湖を渡っていく中でですね、イエス様は後から行くんですが、まあ、イエス様は不思議なことをされるんです ね、湖の上を歩いて行かれるんですよ。もうちょっとね、人間の常識を超えてます、ね、とにかく歩いて行かれるんです、ね、歩いて行かれて、そしてペテロたちはそれを見て幽霊だって言って驚くんですけど、でもイエス様は私だって安心しなさいと言った後に、ペテロがこれこうね、結構聖書の有名な箇所ですが、歴史的なことを言うんですね。ペテロさん、何を思ったかイエス様に、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいって言うんですよ。皆さん、イエス様水の上を歩いてます、これ奇跡ですけど、ね、ペテロは、ね、私に命じて歩いてそこまで行かせてくださいって、まあ、ペテロも信仰持ってるんですよね。イエス様が命ずれば何不思議なことが起きると、ですからそうやって言うとイエス様は来なさいって言うんです。 でペテロは船から出て、皆さん、ね、想像してみてください、船ですよ、波ですよ、ね、結構波荒いんですよ、まあね、そこそこで、あの皆さんこうね、船のヘリから足を出して湖の上に足を下ろして上げられますかでもペテロは上げれたんです。それはイエス様を見てたから。 イエス様の聞きなさいという言葉が頭に残って、イエス様の方を見てたから、だから歩けたんですよ。ところが強風がその後吹くんですね。その瞬間にイエス様から目がポンと離れるんです。瞬間に怖くなって、怖くなったら沈めかけるんですよ。沈めかけて、そして、ね、すごいね、主を助けてくださいってどのタイミングで言ったか、ね、でもイエス様はっと助けるんですよね。でイエス様言うんです。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか。ここからはですね、ちょっとクリスチャン の少し経験を積んだ人に向けて の、お話になるかもしれません。つまりですね、ね、イエス様から目を離してしまうと、私たちはこう不安や恐れがやってきて、足元が崩れるということが起きるんです。ここで見ていきたいのは、ペテロはですね、怖くなったんですよ。恐怖を見て、恐怖を見て怖くなったんです。でもイエス様はそれを何と言ってるか、信仰の薄いものなぜ疑ったのか。疑ったって、実はこのギリシャ語ではですね、この揺れ動くという意味合いですので、ね、英語だと Why did you doubt that っていう、要はなぜ揺れたのかっていう意味なんです。つまりイエス様の方を見ていったら大丈夫なんですけど、恐怖を見た時に彼は揺れたんです。揺れた瞬間にブクブクって恐怖と恐れで落ちたんです。これはクリスチャンのこうある程度の経験のある人向けというふうにお話したのは、今そういう、つまりクリスチャンで信じてても時々揺れることってございませんか。こう信じてても何かいろんなことがあると、私も実際ありますよ、ね、信じててもこう、ね、母のいろんな病状とか、ね、いろんなことがあると、こういろんなことがあると、お揺れそうみたいな、こうちょっとあれみたいなこと起きる。でもこの時にやっぱりイエス様助けてくださいって言うと、またふっとイエス様の方に意識が向くんです。そうすると平安が与えられて、この前に向かって進んでいくことができる。結構この 1,2 週間そういうの繰り返しみたいな感じですか ね。でも全てがうまくよくいい形で導かれてはおります、ね、いろんな問題が見えますが、でもそのために、ね、主よ、あなたに注目させてください、あなたに目を向けてれば乗り越えることができますか、とからという、そんな祈りを私もさせていただいています。ヘブルの12の2、一緒に見ましょう。はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスからは目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしいものともせず十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。この後です。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。アーメン。イエス様に目を向けてたらなんとかなります。力も与えられます。励ましを受けれます。でもそこから目が離れていろんな難しいものが見えてくると、どんどん不安や、皆さんも経験があるじゃないですか、不安や恐れや迷いがどんどん増えていく。でもこの時にもう一回乗って、イエス様あなたの方に注目します、ね、さっきも繰り返したように、問題に近づくと問題がものすごい大きく見えますが、イエス様に近づくと問題が小さく見えるので、アメン。ですから私たちはですね、イエス様に目を向けていく、そのことを知ってます。でも信仰の現実のリアルな世界では本当に揺れる風が多く起きてきますので、その度にイエス様、イエス様はペテロの時で言えばバッと助けてくれますからね、アメン。しっかり助けてくれて、そしてなぜ揺れたのかって言われます。でその時に、主よ、あなたを見上げます、助けてくださいと言って祈り続けていくならば、私たちはイエス様を見続けて、いろんなことがあるかもしれません、でも乗り越えていける。はい、ね、今日はこのような内容を語らせていただきました、ね、信仰というものが本当に全ての基礎である、土台であるということ。でもその信仰というものも揺れることがあるということ。でもその揺れる中でもイエス様は助けてくれて、私たちを導いてくださるので大丈夫だということをですね、今日私たちは一緒に受け止めることができたと思います。一言お祈りして、終わってまいります。天の神様、今日、イエス様が奇跡、信仰の中で 奇跡や助けを与えてくださるということを私たち聖書から教えられたことをありがとうございます。でも私たちは信仰を持っていても揺れてしまうことがあります。でもその揺れる中でもイエス様は助けてくださるということも今日教えられました。どうか信仰を私たちに増し加えてくださって、私たちに必要な奇跡やまた助けの道をどうか見せてくださり、歩ましてくださるようにとお願いいたします。信じます。助けを信じます。よろしくお願いします。感謝しイエスキリストの御名によってお祈りをさせていたします。アーメン、ねね、はい、以上でございます、ね、今日の、ね、聖書の内容は、以上でございます、ね、皆さんの人生に、何かお役に立てれば本当に幸いだと思っております。はい、それではですね、そうですね、ちょっと時間があるので、主は良きお方を賛美して、そして、そっと祈る時間を持って、そしてよいしょ、よいしょ、じゃあ主は良いお方、賛美して少しお祈りして、そして、この後進めていきたいと思います。我が魂、
我が魂主を讃えよ、聖なる皆を褒め讃えよ、主のよ
そしてこの後もよろしくお願いしますと、そんなお祈りをですね、捧げながら、あとは皆さんが思ったことをですね、神様に訴えていかれた祈りは 100% 聞かれますので、そして皆さんが語った祈りを、神様は誠実なお方なので何かの形で返してくださいますから、それをですね期待して、今しばらくお祈りの時を持っていきたいと思います。しばらく祈っていきましょう。イエス様、私たちを何度も助けてくださって本当にありがとうございます。今までそのことを気がつかずに歩んだことも多々あります。でも今日それを振り返った時に、たくさんの助けがあったことを覚えて心から感謝いたします。そして私たちの寿命の限り、天に帰るその時まで、神様は私たちの人生を守ってくださるお方です。今主は良きお方、良いお方と賛美をしました。どうか私たちの人生を一生どうか守ってくださるようにお願いいたします。そして守りの中で本当に喜びと幸せの中で生きていくことができるように、どうかイエス様、今あなたに祈ります。
全部の祈りを聞いておられるイエス様、この祈りをあなたに訴えます。そしてあなたはこの祈りに応えてくださいます。このこともこの課題もこの問題もこの悲しみもこの憂いもこの痛みもこの叫びもあなたに訴えます。そしてその解決や何かの印が与えられることを今祈ります。どうか神様、あなたが本当に一つ一つを聞いてくださって、どうか答えてくださるように、どうか印を見せてください。印と不思議を見せてください。それによって私たちの信仰が増し加わりますから、印と不思議を見せてください。わかるように見せてください。そしてそのあなたの印不思議によって信仰が与えられた時に、その信仰を通して奇跡もプレッシャーを乗り越える力も与えられますから、神様、私たちを導いてください。主よ、ありがとうございます。ありがとうございます。主よ、ありがとうございます。感謝いたします。感謝いたします。尊い主、救い主イエス様の御名によってお祈りお捧げいたします。それではですね、この後は献金を、お捧げする時を持っていきたいと思います。準備されている方だけでは大丈夫です、ね、献金はこう神様のためということでお捧げいたしますが、イエス様の働きの前進のために活用させていただきますので、もしご趣旨理解してくだされば、捧げていただいても感謝でございます。1番2番になりましたら袋が回ってまいりますので、捧げてくださればと思います。クリスチャンの方は本当にイエス様に感謝の気持ちを込めてですね、献金をお捧げしてまいりましょう。本当に喜び感謝するごとにですね、イエス様が近くなってまいりますから、そのような気持ちで、感謝を捧げていきたいと思います。太鼓先生、今日はお祈りしてもらってもよろしいですか。お願いいたします。